じゃあナスリに行くお友達は楽しい時を過ごしていってください。祝福します。ここに残る、私たちは一緒に御言葉を、今日は今週は創世記の48章の御言葉ですね、メッセージのタイトルをご一緒に読んでいきたいと思います。3、はい、祝福のたすきをつなぐ就活に、もう一度お願いします。祝福のたすきをつなぐ就活に、まあ、一応五七五にしたつもりなんですけれども、ちょっとお隣の方にですね、お互いに宣言していきましょう、はい、後ろの方でも結構です、前の方でも結構です。いや、なんかまだまだ早いなんてね、ことを言っている若者もいますけれども、皆さん、そういう私たちは誤りをね、思い込んでいたことを日々私たちはこのそこから解放されていくという新しい年を歩み始めています。皆さん、この就活っていうとですね、あ、それは年を重ねた人たちのことだろう、いや、年を重ねた人も、私はまだだろうとか、いろんなことを思ってるかもしれません。でもですね、皆さん、この、まあ、この就活というのは、この神様の命の祝福を礼拝、神を礼拝する喜びの祝福のたすき、バトンをつないでいくことだということを、今日は御言葉から、見ていきたいし、私たちもそのように生きていきたいと願いますけれども、皆さん、この就活、終わりの、なんて書きますか、終わりの活用、活動ですね。生きるっていう字ですよね。まあ、いろんな意味があります。終わりの時をどう迎えていくかという、それへの備え、準備、活動ということで多くは使われるんでしょうけれども、これですね、終わっても生きるっていうことでもありますよね、私たちにとっては。終わりがないっていうことです。終わるまで活動して、終わったら、もう何もないではないです。そこから始まるウォーミングアップに過ぎないわけです。そこからこの神と共に永遠に生きていくという旅路が、まあ、マラソンや駅伝はどこかでゴールがありますけども、もうそれがゴールでありスタートなんですね。神様ともう離れない、この地上では、この世では私たちは、ついたり離れたりフラフラしてきたかもしれません。でも、もう天の御国では、もう神から離れることのない、あるいは神からずっと離れたままがどちらかなんですね。どちらかの、まあ、選び、それも私たちがそれを選んでいく側にも回っているわけですけれども、神様に勝手にあなたはこっちと言われるんではないです。私たちのがどうそれに備えていくか、準備をしていくか、神様とずっと離れない永遠の命を生きていくのであれば、今この時、この地上にいる時からその練習をしていく必要があります。ある意味、この週の初めの朝、私たちこうやって集まって礼拝を捧げているのはその練習でもあるんでしょうね。でも週1回1時間だけで、他の160何時間はそうでない生活をしてたら、皆さん終わりの時にいきなり変えられませんよ。私たちそれは、びっくりしてしまってまた元に戻ってしまう。でも私たちはそれに備えていく。ですから、もう今から、だからもう神の国がもう来たって言うんですね。死んだ後の話じゃないんです。今私たちはその終わりに向かっていく。でもそれ終わらない、生きていく、またこの終わりというのは、私がこの地上で、息を引き取っていくこと、体がなくなっていくこと、終わりを迎えていくことというふうに多くは使われるでしょう。私も昨日の今日までそう思ってきました。まあ、でもこの1週間、この創世記48章の御言葉をですね、本当に見ながら、私がというよりもこの教会に神様が今語っておられると信じて受け取りますのは、皆さんと分かち合いたいのは、さっきも歌いましたよね、みなによって主イエスが戻られるまでですね。イエス様が 戻ってこられる、再び来られる終わりの時、それが本当の終わりの時に就活ですよね。そこに向かってイエス様も今天で父の下で私たちの場所を備えてくださっています。私たちもその場所に、はい、一緒に花婿イエス様ともに迎えられる花嫁として一緒に住まうこと、また私たちもイエス様を迎えていく備えをしていくという意味では、ね、まだまだ早いなんてね、こういった人はもう、もう今からですよね。今がまさに私たちその終わりの時を迎えていく就活の時なんですよ。恐れることはありません。いや、このままじゃイエス様に、一緒になってもらえないとか、昨日まで思っていても今日から喜んでお迎えします。私こんな私ですけど、こんな私だからイエス様が十字架で命まで投げ打って、この私を一つになろうと、一緒に生きていこうと、そして天の父と離れることなくこの永遠の命を歩んでいく神の礼拝者として礼拝し続けていく祝福を受け取っていこう、その胸の中に飛び込んでいこうじゃありませんか。祝福のたすきをつなぐ就活、まあたすきでも、まあ、リレー駅伝であればたすき、リレーであればバトンかもしれません。まあ、お正月に箱根駅伝ってありますよね。私 の, 実家の品川の実家からも歩いて10分15分ぐらいのところで、第1区の真ん中あたり走ってるんですね。で今年見に行ったんです。先頭集団があっという間にこうわーって走ってきました、でももうスタートからまだ30分なんですけど、結構離されてる選手もいたんですね。今年早かったじゃないですかペースが、まあ、その差がどんどん開いていくんですよね。でそのうち繰り上げスタートとかなってきます、まあ、でも誰が一番でゴールするかっていう競争をこの世ではしていくかもしれません。駅伝が象徴しているように、私たちは学校でも世の中でも、ともすると家の中でも誰の方が偉いとか、私の方がすごいとか、また自分の中でもですね、去年の僕より、昨日の私よりも、今日はもっと、すごくなるとか、美しくなるとか、賢くなるとか、そうやって自分とも戦ってしまう私たちがいるかもしれませんね。でも神様がこの聖書御言葉を通して、そして創世記、今ずっと私たち一章から読み進めてきました。今日48章まで来てます。もう神の家族、最初はヤコブ、アブラハムがいて、そしてイサク、ヤコブですね、人だヤコブも一人でこの父のもとを離れて旅をしていったり、そこで神様出会ったり、でもそこで家族ができて、今や家族70人の家族、そして多くの家畜もいるっていう、さらにこれが何世代かすると60万人とどんどん増えていきますけども、そうするとですね、もう走っていけないわけです。でヤコブももう130歳147歳に最後になっていって、今日はそこです。もう自分でも歩けない、だから車を用意してもらってエジプトに行きましたよね。で家族一緒になった、ゆっくり一緒に行くしかないんです。でもそれがいいんです。それでいいし、それがいいんですね。である時は立ち止まる、その後60万人で何世代かあとエジプトから今度出ていく時には、神様がここでは止まろうと、で一旦止まったと思ったら一泊二日とかじゃないんですよね。何年もそこに止まったり、でもある時はじゃあ行こうと言って、神様今ですかと言って、でまた、旅立っていく、でまたここに止まって、また次に行って、ある時は本当に1日2日でどんどん移動していく、ある時は何年もそこにとどまる。でも自分のペースではなく、私がもうそろそろ行きたいとか、もうここは飽きたとかではなくて、神様が行くと動く時は一緒に動く、神様がとどまる時は一緒にとどまる、そうやって神と絶対離れない、これが永遠の命の練習ですね。これが神様と一緒にいる祝福、いつもそこから離れないことですね。そうやって神様は主の民を、神の家族をゆっくりとみんなで、永遠の命、約束の地に行けるように導いてくださいました。それは昔のイスラエルだけではありません。今私たちもその祝福をの助けを一緒にいただいていく、イエス様が戻られる終わりの時、スライドそろそろいいですか。ありがとう。メモの隣のとこありますか、就活イコールみたいな。ありますか、はい。あ、それ作ってない。それ作ってください。すいません、今日ですね、 今スライドをこの話しながら作ってくれてるというあの素晴らしいあのサービスマンがですね今やってくれてますけれども、じゃあ、あの御言葉を一緒にあの読んでいきたいと思います。修法にあるところだけですけども、創世記出ますか？それ出せますか？同時進行は難しい。じゃあ、まず御言葉からいきましょう。先にね、御言葉の、創世記48章の1節2節と14、15、16だけ最初に一緒に見たいと思います。じゃあ1節と2節を、韓国語の方は、韓国すごいですよね、この時代。あの先週私はあの、同じところにあの固まって座って、そこで肉声でやってくださいって言ったんですね。そうしたらあの今週はですね、あの LINE で、通訳さんがあのですね、タマちゃんが話して、それをあの聞いてグループ LINE を作ってるっていうですね。あのあれですか、あのデビッドさん、奥さんにも言ってますか？今多分言ってる、言ってるかな、はい、大丈夫ですかね。なんですね、あの選挙チームだけじゃなくて、こうやってだから、これによってこの選挙チームの皆さんが来られたことで、これまでこのね、日本語のメッセージシェアできなかった方にも届いてるって、すごいことだと思いますね。さあ、48章の1節を韓国語でも他の言葉でも結構です。一緒に読みましょう。1節2節、これらのことの後、ヨセフにお父上がご病気ですと告げるものがあったので、彼は2人の息子マナセとエフライムを連れて行った。2節、ヤコブに息子さんのヨセフが今お見えになりましたとの知らせがあった。それでイスラエルは力を振り絞って床の上に座った。これあの床じゃなくて床だそうですね、はい、で14、15、16節、今日はあの20何節短いところですけども、でもその一部だけをまず読みたいと思います。14、15、16読みましょう。ところがイスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭に置き、左手をマナセの頭に置いた。マナセが長子なのに彼は手を交差させたのである。彼はヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神よ、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神よ、すべての災いから私をあがなわれた御使いがこの子供たちを祝福してくださいますように、私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに受け継がれますように、また彼らが地のただ中で豊かに増えますように。アメン、アメン。そうですね、まずこの章はですね、ヨセフに、ヨセフはエジプトの大臣としてまだ働き続けていましたから、エジプト人の部下が言ったんでしょうね。お父上がご病気ですと告げるものがあったっていうんですね。エジプトに来た時すでに130歳でした。前の章のところでは、エジプトの王様ファラオの前にいて、もう全力でイスラエルの家族、ヨセフのお父さんたちをこの祝福したエジプトの王様を、今度はヤコブイスラエルが祝福した。神様の祝福を、神様の御言葉通りにイスラエルを祝福するものを私は祝福すると、神様がこのアブラハムの家族を祝福するものと言われた通りのことはなってきました。そのヤコブはいくつですかと聞かれて、130歳です、私は災いがたくさんありました。それから17年かけて神様はこのイスラエルのヤコブの家族をまたさらに回復していかれたわけですね。ヨセフが小さい時、17歳までヨセフだけを可愛がっていたヤコブ、でも今はもはやヤコブではない、神と人と戦って勝利した勝利者イスラエルが、同じ17年間をかけて、ヨセフとまた一緒になれたけど、ヨセフだけでなくて12人の息子たちを、みんなその孫たちも父の愛を注いでいくという神様の祝福を、の17年を過ごしていったことでしょう。でもいよいよ 最後の時をこの地上で私たち迎えていくんですね。お父上がご病気です、告げるものがあったというんですね、まあ、皆さんの中にも、まあ、私たちもそうです。自分の親が、親の世代が今年を重ねていて、今病気であったり、また、中にはいろんな障害があったり、いろんなことが自由が利かなくなってきて、で一緒に暮らすようになった方もあれば、一緒に暮らしていたけれどももう一緒に暮らせずに、例えばホーム施設に入られた方とかもいらっしゃると思います。病院で入院されている方もおられるでしょう。お父上がご病気です。年を重ねた親が病気になっていく、皆さんこれいいことですか？まあ良くない知らせとして多くの場合世の中では、受け取られますよね、まあ、私もそう思ってました。でも神様にとっては、神様はある時は、まあ、終わりの時はみんなこう弱っていくんです、まあ、元気なまま突然亡くなる方もいますけど、多くの場合この、何らかの病などを患って、そしてだんだん弱っていく。これは神様が、これまで元気でうまくいってたけど、最後は、最後ばっかりはダメな人生、良くない人生として、良くない終わり方をさせるんではないんですね。これまで自分の力に頼ってきた、神などいなくても生きられると思い込んできた私たちを、最後は自分ではやっぱり生きられない、自分だけでは、家族の助けにあって、人には迷惑をかけずに、できるだけ家族にも、世話にならないでと思っていたけども、最後はそういうわけにいかないと、人は助けられ、そして愛され、何よりも神様の力によって生きていくんで、息を引き取るのも自分ではできないんです。神様が取られる、神様が与えたものだからです。そのことを私たちは最後知らされていくんですね。これは自分が何者かを知るチャンスです。もう一つのチャンスという意味では、神様が私たちにくださっている、私たちどの家庭にもくださっている神様の永遠の命の祝福もあります。そしてそれぞれの家庭に特別にくださっている祝福がまたあると思うんですね。それらを、まあ、ずっと長年かけて手渡し続けてきた家庭もあったでしょう。でも多くの場合、目の前のいろんなことに忙しさに追われて、自分の親の世代から、またその前の世代から神様の祝福、天の父の祝福を私たちは受け取らないで、他の、まあ、ある意味余計なことばかりして、で最後の時を迎えて慌てるわけですよね。で、まあ、慌ててもいいんです。でも最後の時こそそれをする大事な時なんです。大切な時、そのチャンスを迎えたということです。父親はお病気ですということで、さあ準備ができました、さあその時が来ましたよ。神様の永遠の命、この神の祝福、天の父の祝福を、そのおじいさんお父さん、この父から子への祝福を手渡していく時が来たということを、ヤコブも知ったし、イスラエルも知ったし、ヨセフも知ったわけですね。じゃあこのヨセフが、じゃあ自分だけ駆けつけていったのか、あるいは、まあ、自分のお父さんということは、他に11人の兄弟が、12兄弟いますから、王様の前に出るときはその中から5人だけ選んでいきましたよね、まあ、残りの6人は家畜や家族の世話していたかもわからない。でもお父さんがいよいよもう間もなく息を引き取るという時ですから、じゃあ11人の兄弟をみんな集めて、おや兄さんたち、ルベン、シメオン、ね、レビ、ユダ兄さん、ベニヤミンも、ね、お父さんがそろそろだっていうから行こうじゃないかって誘って行ってもよかったかもしれない、まあ、でもおそらくはですね、ヤコブ、イスラエルは他の11人の兄弟たちとは比較的近いところ、ゴシェンの地にいて、ヨセフは、まあ、遠いところ、まあ、首相官邸みたいなところにいたんでしょうね、おそらく。で呼ばれたんだと思います。でもヨセフが一人で駆けつけることもできたと思います。皆さんだったらどうしますか？自分の親がいよいよ、まあ、お医者さんからですね、まあ、今晩が山場です、来てくださいと言われたとき、どうしますか？自分だけで行きますか？いや、そういう時に子供はね、勉強で忙しいし、ね、バイトもやってるし、ね、自分の家族は、まあ、これ自分のお父さん、自分の親のことだから私だけ行けばいいや、そういう選択肢もあるかもしれません。でもここでさっきの御言葉ですね、この聖書出ますか、ヨセフは どうやってお父さんのところに行ったか、誰と行ったかということですね。一番の、あ、ごめんなさい、あのスライドの一番でいいです、はい、ヨセフは二人の息子マナセとエフライムを連れて行ったっていうんですね。二人の息子を連れて行ったっていうんです。なんで連れて行ったんでしょう。いや、あのヨセフがですよ、自分もいずれこの召されていくときには、まあ、こうやって、駆けつけてよろしく頼むよっていうことを、ね、見せつけようとして連れて行ったんでしょうか。まあ、そういうのもあったかもしれません。でも大事なのはですね、就活というのは私たちがある世代がこの地上での旅路を走るべき工程を終えて、で次にタスキバトンをつないでいく、それをつないでいくことなんですね。大事なのは私たちは一世代ではないんです。人間というのはその祝福を、神様の祝福、礼拝者の命を手渡していくことですから、次の世代を連れていくことが何より大事なんですね。アブラハムが駅伝の第1区の走者だとしましょう。すると第2区がイサクですよね。で、このヤコブ、イスラエルが第3区ですよね。そしてヨセフが次の第4走者ですよね。どこですか、平塚の中継所かな。でも、あの3区から4区に渡せば、もう自分の役割を終わったらそれでいいじゃないんです。次の5区の人もですね、あの駅伝は、まあ、1時間後にはもう次にどんどん助けがつながれてきますけども、何十年というそういうスパンで次につながれてきますから、次の山登りをいよいよしていくマナセとエフライムの世代も連れていったんですね。長男、長子はマナセですから、マナセだけでもよかったかもしれないですよね。でもエフライムも連れていった。これはおそらくヨセフの思いも超えた神様のご計画だったんでしょうね。だから私たちはそこで、いや、マナセだけでもいいとか、お父さんの先を行ってですね、きっとお父さんだからエフライムの祝福するかもしれないからこっちに連れていこうとかじゃなくて、神様に聞いていこうじゃないですか。そしたら神様が、いや、とりあえず2人とも連れてったらとかおっしゃるかもしれませんね。いや、もし神様がヨセフお前だけで行けと言われたらそうすればいいんです。私はそう聞いて、大事な時、大事でないように思える時もいつも神様に聞いて、次どうしたらいいですか。まあ、指示待ち族は良くないってこの世で言われますけど、神様の指示を待って従っていく時はいいんです。ある時神様は指示しないこともあるかもしれません。いや、好きにやっていいよと。そしたら好きにやればいいわけです。で、2人の息子を連れて行った、これは大事なことなんですね。何かというと、今日の一番目です。まあ、今日は祝福のたすきをつなぐ就活ということですけども、その就活の一番目、一緒にオレンジのところ読んでいただけますか。神を礼拝する祝福のたすきを親から受け取るということです。私たち親から受け取るのは、この世で の、相続税っていうのは土地であったり建物であったり、あるいは現金預金であったり、そういうものにかかってきますね。でもそれだけなんでしょうか。もっと大事な相続財産があるんですね。神様の永遠の命、天の父から離れない親子が一緒に、神の子供、子なる神であるイエス様が天の父とずっと離れない、この親子のが永遠の命ですよ、神様。その神様のご性質をが私たちにも、この同じように生きようとして、私たちは神様から親子として作られたわけです。ですから親子の別れの時には、次の子供たちも親子で連れていくわけですね。そしてこの祝福の助けを一緒に受け取っていく。ヨセフがマナセとエフライムを連れていった。自分が相続するだけじゃないんですね。神様の祝福、永遠の命は、礼拝者の祝福は、私たちをはこの神様を礼拝する祝福の井戸となっていく。ヤコブがヨセフに、そしてヨセフはエフライムとマナセに、そういうこの井戸、祝福の井戸というのは命の水、それは聖霊様ですね。そしてイエス様の血潮が溢れ流れていく、この通り管、水道管、血管とされていくわけです。それが張り巡らされているのがキリストの体です。さあ、今日2番目いきましょう。 今はこの神を礼拝する祝福の助けを、一番目は家庭の中で親から子が受け取っていくということでした。二番目はどうでしょうか。今度は大きな神の家族の話です。二番目一緒に読みましょう。神を礼拝する祝福の助けを契約の長子から受け取る。でここですね、マナセが長子なのに、彼というのはおじいさんのヤコブ、イスラエルは手を交差させたというんですね。ちょっと再現してみましょう。あの聖書今日今あの読んでないところまで含まれていますけども、ちょっと子供たちみんな行ってしまったので、ここにリアルな子供はうちぐらいしかないかな。まあいいや、ちょっと 前の方にいる人たち、じゃあジミ君とケンイチ君とですね。で、じゃあここにあの森田さんがねいますね、俊夫さんが。はい、じゃあその前に行ってください。で、いいですよ。で、私がですね、どっちだ、どっちだ、建築の方が、まあ、どう見ても年上ですよね、ジミーよりね。倍ぐらい違います。はい。で、建一君がマナセです。マナセ。ね。で、私の左側にいますけども、おじいさんからの祝福を受け取っていくということで、この、森田さんの右手側に建築を立たせたんですね。で、エフライムが地味です。で、エフライムは次男なので、リアルに次男ですけどね。森田さんのこのおじいさんの左側に立たせたんですね。で、おじいさんのイスラエルは息子ヨセフとともに孫たちも祝福しようと。で、養子縁組をするっていうんですね。ヨセフをこのルベンが本当は12兄弟の長子なんですけども、ヨセフを契約の長子、アブラハム、イサク、ヤコブの神の契約を受け継いでいく長子としようということで、長子は2倍の祝福を受けますから、孫2人分をあなたの祝福を与えようと言って、で、2人に祝福をくださるんですね。でも、マナセとエフライム、コウタさんにちょっと祝福受ける側なんで、こう、はい、騙ついてください。そしてですね、聖書によれば、彼ヤコブ、イスラエルですね、ね、ちょっと見たい方は立ち上がっていただいてもいいですよ。はい、森田さんがまず右手を伸ばしてエフライムの上に置いたって言うんですね。エフライムの上に伸ばして、どっちで交差ですね、交差させて、はい、で左手は伸ばしてって書いてないんですね、まあ、細かいところよく読んでください。伸ばしてじゃなくて、そうですね、はい、マナセの方が、いや、ね、僕でしょうというか、きっとヨセフがですね、いや、こっちですよということで近づいたんじゃないかと思います。でも伸ばさなかった、左手を置いたってんですね。これを見て、いやね、親父も猛禄したなとか思ったか分かりません。でも本当に敬ってますから、いや、お父さん、違います、神様の、祝福をこの継承していく大事な時ですから、お父さんこっちが長子ですよと言って手を取ってマナセの方に置かせようとしたんですね。すると おじいさんが、いや、そうじゃない、分かってる、私に分かってると2回も言ってるんですね。でも今こうさせてほしいって言ったんです。エフライムが、で、ヤコブ、イスラエル自身も弟でしたよね、双子の弟、まあ、建築実は双子の弟なんですけど、はい、ね、でなんですけども、お兄さんの長子の権利を、まあ、取引して、自分のものにして、またお父さんの祝福も受け取っていったじゃないですか、まあ、そういうやり方でも、とにかくアブラハム、イサクの祝福はヤコブが受け取ったんですよ、イスラエル。そしてイスラエルという名前になって、今度それを、ルベンではなくてヨセフに、そのヨセフの子供、孫、マナセが長子なんですけど、エフライムに、まあ、ちょうどヤコブ自身が、自分が弟だったけども、これは人の選びじゃないんですね。いや、こっちが、世の中ではお父さんこっちが長子ですよと、ね、いいんですけど、でも別にね、こう調子が悪いとかそういうことではなくて、エフライムにというのは、これはヤコブの気まぐれじゃないんです。イスラエルの自分勝手じゃないんです。神様の選びなんですね。神の選びに従っていくということ。ありがとうございます。はい、神の選びに従っていくということを、 私たちはやっていくんですね。生まれた順番でもない、人間の常識でもない、生まれた順番で言ったらもうダビデなんて8番目ですよ。7人息子するで7人誰もいなかった、もういないのかって、いやもう一人いるけどこいつじゃないでしょうっていう、その8番目のダビデが王として油注がれましたよね。人間の常識でもない、神様のやり方、神様の言葉、御言葉、神の契約、約束に従っていくこと、いいですか皆さん、そのこと自体が礼拝なんです。礼拝っていうのはみんなで歌ったり、ね、みんなでお祈りを捧げたり、献金をね、捧げ物をしたり、御言葉を聞いたり、御言葉を聞いたりなんです。御言葉聞いて、いい話聞いたけど私は違うようにいつものように生きようじゃなくて、そのままやっていくというのが礼拝なんですよ皆さん。ですから礼拝は今ここで始まっていますけど、終わるんじゃなくて、ね、これで礼拝終わりますじゃない、そこからが始まりなんです。そのこと自体が御言葉通りに生きていく。ですから今週も、ね、世の中の通りだとこうなのになって思うことがあるでしょう。じゃあこうやっていこうと検索して、みんなこうやってるからこうやっていこうと。でもそこで私たちはどこに検索しますか。神様に聞くんですね。書かれた御言葉、そして祈りの中で聞いてきます。それに従ってやってみるときに、私たちは驚くべき神様の祝福、それが神から離れない、天の父から離れない子供たちの礼拝者の生き方です。3番目ですね、ごめんなさい、今2番目で、それでイスラエルの長子はそうやってヨセフ、エフライムとして受け継がれてきました。でも結局このエフライムもですね、北王国イスラエル全体の名前をいただくようになりましたけども、この神に背いて、ね、そしてどっかに行ってしまいました。で、まあ、ユダが王権、まあ、ダビデの子供の中からイエス様が来られたわけですけども、このイエスキリストが長子だと、これ聖書にヘブル人の手紙にも書かれています。ということは私たちはみんな妹弟たちなんですね。なんでナザレ、ナザレからどんな良いものが出ようかと、ナザレからだけはそんなメシアなどキリストなど出ないだろうとみんなが疑っていた、信じなかった。でも神様あえてそういうことをされるんですね。名もないベツレヘムという町から生まれさせる、それが神様のやり方です。ですからこの世界の民の長子としてはこのキリストイエス様を選ばれて、そこに私はそこから、で長子が総取りをしたんじゃないです。2倍の祝福って皆さんどういうことですか。2倍っていうことは私たちはその半分いただけるってことですよ。イエス様の半分ってのはすごいじゃないですか、そして国々の長子としてはイスラエルを神様は選ばれたってことです。まあいろいろ文句があったり納得いかなかったりするかもしれません。ヨセフのお兄さんたちもそうでした。なんでヨセフばっかりと言って、いじめたり殺そうとまでしたんですね。今でもそうです。イスラエルの周りの国々はこの、殺そうとしてますね。そういうところが多いです。でも私たちはその中で祝福して、一緒にその祝福をいただいていく弟妹たちになっていく、私こそがお兄さんにとかお姉さんにではなくて、その神の家族を、神様が今私たちを今年さらに作り変えてくださいます。3番目ですね、このオレンジのところ一緒に読んでいただけますか。神を礼拝する祝福のたすきをまだ見ぬ子孫へつないでいくということです。さっきはヨセフが受け取っていく側でしたね。そしてエフライムとが受け取っていく側、今度私たちはこの年を重ねていく、そうでなくても次の世代に、まあ、中には、私は結婚していないし、私は、子供がいないしという方もおられるでしょう。でも今年、いやすでに神様は、霊的な霊の子供をくださっていることもあるでしょう。また、思ってもいない形で、自分に家族あるいは弟妹のような存在が与えられることもあるでしょう。それはある時期だけ、3度の飯を食わせてなんとか学校まで行かせて、あとは、自分の道を勝手に歩んでいきなさいではなくて、神様のこの神と共に生きる、離れずに生きていくという命の祝福、礼拝者の祝福を手渡していくためなんですね。 病気のイスラエルが力を振り絞って、まだ元気な時、146歳までもうちょっと元気だったかもしれません、その時にじゃないんですね。いよいよご病気ですという時になって、でももう最後もう何もできない、でも最後にできること、いや最後にすべきこと、これが力を振り絞って何か座ってそこに来た子供と孫たちを祝福するだけでした。でもそれが大事なんですね。私たちそのような生き方をしていこうではありませんか。神様は招いておられます。昨日おととい戸塚の教会の堀野先生とご一緒だったんですけども、横浜戸塚バプテスト教会もこの創世記を去年水曜日1年間祈り会でずっと読んでったっていうんですね。皆さんぜひ水曜日の祈り会ここでもありますからいらしてください。木曜日も火曜日もね、いろんな会がありますけれども、そこでですね、その教会では、いよいよこの年末、この47、48章ってこう読んでいくじゃないですか。そうすると、あるご婦人が80代の方が言ったそうです。先生、私は牧師先生、クリスチャンとして生きるっていうことは真面目にやってきたつもりだったかもしれない、でも神様の祝福を、この命の祝福を次の世代に手渡していくっていうことを全く考えてもいなかったし、やってこなかった。自分の親からもそうだったし、自分も子供たち孫たちにそうだった。もう80半ばだそうです。で、ご主人がお元気だった頃、生きていた頃には家族が集まるとご主人がお祈りしていたって言うんですね。でもそれも召されてからは亡くなってしまった。でもその方が本当に私悔い改めましたと言って、このお正月ですね、先週ですか、家族が家で集まった時に宣言したそうです。まずお祈りをして、家族を祝福して、そしてこの私の信仰を、みんなの中からもう誰かにこの受け取ってほしい、継承してほしいということを宣言したって言うんです。まだ誰もこの普段は教会行ったり礼拝したりしてない家族だそうですから、ね、みんなお互い見合わせて、誰かお前かみたいなことだったらしいですけども、でもそうしたらその普段の集まりと全然違う空気が流れて、本当に神様のこう祝福や命が家にあふれましたというこの証を、このまた聞きですけどもしてくださったんですね。私たちの家庭も、いやそんな風にうちだけはならないだろうって皆さん今思ってるかもしれない、ね、いやうちはうちでそんななりっこないから私だけ来て礼拝しています、そういう方も多いでしょう。でもそこが信仰なんです。私のうちにも神様、あなたの祝福を、あなたの命を、家族が一人でも一緒に、いやみんながあなたの礼拝者となる、天の父と離れないイエス様の信仰を今年いただいていくことができますように、祈るだけでなくてそれを行動していく、表していく。もう就活始まっています。ヤコブはですね、これ最後の駅でしたけども、私たちいつ何があるか分かりません。突然地震が来て、一昨日もね、震災の記念の日でしたけども、突然災害が来て、何か事故にあって、明日しようと思ってたけど、その明日が私たちないかもしれない。でも今日があります。私たちは今日という日にこの祝福の助けを家族につないでいこうじゃありませんか。やってみてください。皆さん何が起こるか、どうやったらいいか、いや怖いしやったことないし、どう語ったらいいかは聖霊が語ってくださる。私たち口を開くだけなんです。でもその時にイエス様の終わりが来ます。ピアノお願いしていいですか。この就活、最初のスライドにお願いします。就活というのはこの主イエスが来られる終わりの時に家族全員でよみがえる、復活する、神の祝福の助けをつないでいくことで、その時まで生きていた人はそのまま、すでに召されたものも一緒にこのよみがえっていく。私たちはその就活がもう始まっています。それは良くないものに備えていくことではありません。最高の素晴らしい就活です。この間新東海で、ね、エンディングカードって、書いて、今度みんなで書いていこうと4月に言っていますけども、私がどういくかだけじゃないんです。私たちにもそのカードが渡されています。その特権をご一緒に喜び 生かしていこうではありませんか。今しばらく祈っていきましょう。心の中でもいいですし、声を上げていってもいいです。神様、どうぞこの私の家族にはどんな祝福をくださってますか。それを親から受け取ってきた方、また、受け取り損ねてきたという方もおられるでしょう。でもその親からまず受け取っていくこと、今年できますように、祈りの中でできますように、直接できますように、そして次の世代に、また同世代に、私のこの礼拝者の祝福を、永遠の命の祝福の助けをつないでいくことができるように、ご一緒にしばらく祈っていきましょう。神様、ありがとうございます。できれば声を上げて祈っていきましょう。よろしくお願いします。神様、どうぞ祝福してください。主よ、あなたの命ですように、本当にあなたの祝福の命をしてください。お願いします。神様、ありがとうございます。今まで本当にこの人生は自分だけの人生、自分が救われて走り終えればいいと思ってきたかもしれません。そんな私を悔い改めます。これは、競争ではないけれども、本当に永遠の命の駅伝です。助けをつないでいくこと、どうぞそれを受け取り、また手渡していく家族と、神の家族とならせてください。それぞれの家庭でそのことが起こり、またイスラエルと国々、私たちの間でそのことが起こっていく、この新しい年をあなたにお捧げいたします。イエス様の御名でお祈りします。アメン。